恋の広報ラジオ2020年4月号ナンバー726をお届けします。令和2年4月1日発行。編集発行八千代町市長公室秘書課。郵便番号 300-3592 茨城県有機郡八千代町大和田杉の屋1170番地。電話 0296-48-1111 代表。ファックス 0296-48-0161。 ホームページアドレス www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 担当は朗読ボランティア東の会です。2020年4月号から広報八千代はフルカラーになりました。今後とも皆様が読みやすい広報誌になるよう努めてまいります。恋の広報八千代2020年4月号ナンバー726の主な内容は次の通りです。令和2年度予算。令和元年度八千代町自治功労者表彰。国保年金課からのお知らせ。八千代町役場からのお知らせ。町の話題。スポーツコーナー。みんなの広場。町長の部屋。インタビュー。お知らせ版。新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本について。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。上の方にえんじ色のローマ字で八千代と書かれています。表紙にはマイクの前で答辞を読む女子中学生の大きな写真と卒業生たちの様子の写真3枚が載っています。下の方に3月12日、町内中学校で卒業式が挙行されました。コロナウイルス感染症対策のため、在校生や来賓不在の中、卒業生と保護者、教職員のみで執り行われましたが、3年間の感謝や思いを伝え合い、新しい門出に向けて涙と笑顔があふれる素晴らしい式典となりました。今年の卒業生は、八千代第一中学校136人、東中学校68人、計204人です。ご卒業おめでとうございます、とコメントが添えられています。以上、表紙の説明でした。令和2年度予算。令和2年第1回議会定例会で令和2年度の予算が可決されました。一般会計予算総額は75億5200万円、前年度比 4.3% 減です。一般会計歳入。徴税では景気回復の停滞や税制改正による法人税の減収が見込まれることから、5592万円減額、前年度比 2.1% 減し、26億2080万円としています。繰入金は、令和元年度の給食センター施設更新事業による基金繰入金などの減により、2億1993万円減額、前年度比39.8% 減の3億3268万円となっています。内容としては、八千代第一中学校住建道場屋根改修及び小学校トイレ改修事業などに、財政調整基金や義務教育施設整備基金、公共施設整備基金などから繰り入れています。地方交付税は、国において 2.5% の増額が計画される中、基準財政収入額の増や過去の実績などを考慮し、5152万円減額、前年度比 3.5% の減の14億4014万円となっています。町の借入金の詳細については、令和元年度の給食センター施設更新事業債の減が大きく、3億2782万円減額、前年度比 46.6% 減の 3億7508万円となっています。内容としては、消防自動車購入事業債や小学校トイレ改修事業債などが計上されています。一般会計歳入円グラフを説明します。項目、金額、全体に占める割合の順にお伝えします。項目、徴税、金額、26億2080万円。全体に占める割合、34.7%。フリーレ金、3億3268万円、4.4%。繰越金、1億5300万円、2.0%。諸収入、1億4677万円、2.0%。分担金、負担金、2879万円、0.4%。その他、1億8757万円、2.5%。以上、自主財源、46.0%。地方交付税、14億4014万円、19.1%。国庫支出金、9億2932万円、12.3%。県支出金、6億7462万円、8.9%。地方消費税交付金、4億4729万円、5.9%。共済、3億7508万円、5.0%。地方常用税、1億5304万円、2.0%。その他、6290万円、0.8%。以上、依存財源、54.0%。歳入、75億5200万円。一般会計、歳出。歳出構成費のうち、民生費が 35.9%、総務費が 15.8% になり、予算全体のおよそ半分を占めています。民生費では、子どもや高齢者、障害者の福祉に関する予算が主なものになります。令和2年度は、子育て世代に向けた預かり保育にかかる費用の給付事業のほか、引き続き医療費の助成や保育料の負担軽減も実施します。また、総務費については、デマンド交通運行管理業務を含む公共交通推進事業や防犯カメラなど設置に関する補助事業の実施などにより、4509万円増額、前年度比 3.9% 増の11億9473万円となりました。その他にも、教育費では、中井内小学校、安城小学校、西戸田小学校を対象とした小学校トイレ改修事業や、八千代第一中学校住建道場屋根改修事業、給食センター施設更新事業に伴う、旧給食センターの解体工事などを実施します。土木費では、一級町道8号線用地測量業務委託事業や、町道3052号線外道路改良工事及び用地購入事業をはじめ、町道の舗装及び補修、排水などの道路整備を行います。一般会計、歳出、円グラフを説明します。項目、金額、全体に占める割合の順にお伝えします。項目、民生費、金額、27億1393万円。全体に占める割合、35.9%。総務費、11億9473万円、15.8%。教育費、9億4730万円、12.5%。土木費、5億9661万円、7.9%。交際費、 公の債務の公債費5億7230万円 7.6%、 農林用費5億2794万円 7.0%、 衛生費4億5132万円 6.0%、 消防費3億6736万円 4.9%、 理解費1億1492万円 1.5%、 商工費4559万円 0.6%、 予備費など2000万円 0.3%、 歳出75億5200万円。特別会計予算。特別会計全体では令和元年度から916万円減額、前年度比 0.1% 減し、64億8369万円となっています。主な要因として、中央土地区画整理事業特別会計において、区画道路築造工事請負費などの件により、令和元年度から5661万円減額、前年度比 38.8% 減し、8921万円となっていることが挙げられます。また、下水道事業特別会計は、公共下水道環境工事費などの減により、令和元年度から2878万円減額、前年度比 5.9% 減し、4億6227万円となっています。国民健康保険特別会計については、令和元年度から1244万円増額、前年度比 0.4% 増しています。高齢化の進行や医療費の増加により、国民健康保険財政は依然として厳しい状況にあります。こうした厳しい財政事情を考慮し、特定健診の受診率向上や生活習慣病の予防、健康増進の強化を図りながら、医療費の適正化に努めていきます。特別会計の表です。項目、予算額、対前年度比較の順にお伝えします。特別会計項目、国民健康保険事業、予算額、36億4698万円、対前年度比較1244万円増。後期高齢者医療事業2億1996万円、906万円増。介護保険事業17億7369万円、2457万円増。中央土地区画整理事業8921万円5661万円減。農業集落排水事業3億1824万円、2487万円増。下水道事業4億6227万円、2878万円減。水道事業収益的4億7748万円、3701万円減。水道事業資本的9586万円4230万円増。合計64億8369万円、916万円減。令和2年度予算注目事業、消防車購入事業2200万円。消防ポンプ車の長期使用でポンプ機能が低下しているため、消防車1台を更新し、火災防御体制の強化に努めます。防犯灯 LED 化事業250万円。各行政区などで管理している防犯灯を町管理とし、その LED 化及び増設により 明るい街八千代の実現を図ります。防犯カメラなど設置補助事業930万円、行政区が設置する防犯カメラなどの費用を補助することにより、地域の犯罪抑止力、防犯意識を向上させ、安心安全な町、八千代を目指します。公共交通推進事業、1892万円。令和2年度から運用管理するデマンド交通により、公共交通空白地の解消を図ります。英語力向上事業、2741万円。小中学生の英語力向上のため、英語教科指導主事及び外国語指導助手の配置、並びに英語検定受験費補助などを行います。中学校施設改修事業、3880万円。八千代第一中学校住建道場の老朽化に伴い、施設の長寿命化を図るため、屋根の改修工事を実施します。小学校トイレ改修事業、1億2450万円。児童の生活環境改善及び衛生面での問題を解消するため、校舎のトイレが洋式化されていない中内小学校東校舎及び安城小学校東校舎、西豊田小学校、管理教室等のトイレ改修を行います。給食センター施設更新事業、6551万円。給食センター施設更新に伴う、給食センターの解体工事を実施します。以上、令和2年度予算についてでした。担当は為内弘子でした。
声の広報野球は、八千代町公式ホームページからダウンロードできるようになりました。声の広報八千代は朗読ボランティア団体欅の会のご協力により、希望する方に音声の広報八千代をお届けしています。これまでは欅の会の皆様が録音した広報八千代 CD を毎月1回希望者にお届けするサービスを行っていましたが、それに加え、八千代町公式ホームページ上でも配信し、どなたでも聞けるようになりましたので、ぜひご利用ください。なお、CD のお届け無料を希望する方は、八千代町社会福祉協議会へお申し込みください。問い合わせ、八千代町社会福祉協議会、電話0296-49-3949。朗読ボランティア欅の会の皆さんの写真があります。以上、恋の候補八千代についてでした。令和元年度八千代町自治功労者表彰、八千代町の発展に多大な貢献をされた方を表彰する八千代町総合表彰式が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。3月17日に代表として川口忠さんが谷中町長から役場町議室で賞状を授与されました。今回表彰されたのは、表彰と感謝の部合わせて57人と3社です。順不同で継承は略します。表彰の部、八千代町議会議員、井本忠のぶめ、大久保博子公也、選挙管理委員会委員長、川口忠川尻、選挙管理委員会委員、稲村信義伊勢山、馬場健翔美濃口、安江義日久下田、固定資産評価審査委員会委員長、大久保和夫村抜き日、統計調査員、 山口刑事川尻、勝谷博川尻、相田文雄新地、鈴木光三お先、秋葉進神山、高塚和夫村抜東、広瀬徳一瀬戸井、小野里栄一瀬戸井、大里武雄堂前六歩、北野常助二の口、古沢栄荒井、荒井義雄八丁、大久保正吾の爪、民生委員児童委員、須沢哲夫神山、広瀬陽子根の屋、信水博子根の屋、安田和恵塩本、石塚良一東吹田、檜山久子お先、桜井興味太田、佐藤雅子磯、相沢道夫村抜き東、内海和夫村抜き西、小林国枝前田、高崎隆下山川、野村秀夫松山、大里武雄堂前六歩、峰清子二の口、国民健康保険運営協議会委員、宇宙に君村抜き西、感謝の部行政副部長徳武安孝二の口、羽鳥安次松本、民生委員児童委員、大島節三重戸西、小竹日子本郷、岩田八重子東大山、古沢富雄新地、八古富雄足ヶ谷神殿、高野克己本殿、野村元子天の二番だ、宮本富井平塚神殿、井上澄彦荒井、川村悦子の爪、野村君子坪井、渡辺光雄大里、青少年相談員西山和夫お先、大久保佳代子の爪、土地区画整理事業第二校区審議会委員、吉村光雄若、古橋陽一若、スポーツ少年団指導者、古橋舞上層寺、中山優子若、絵画主砲、荒木久雄城里町、公共工事施工優秀、高塚建設工業株式会社、鈴縫工業株式会社建設営業所、大里産業株式会社。以上、八千代町自治功労者表彰についてでした。国保年金課からのお知らせ。人間ドックの費用を助成します。後期高齢者医療保険にご加入の方へ、助成の対象となる方、八千代町内在住で人間ドック受診日時点において後期高齢者医療保険に加入している方、申請時点で加入していなくても人間ドック受診日までに加入していれば対象になります。後期高齢者医療保険料を完納している方、八千代町と契約している健診機関で人間ドックを受ける方、対象となる健診機関、茨城西南医療センター病院総合健診センター、古賀赤十字病院健診センター、筑波学園病院健診センター、 筑波記念病院、筑波トータルヘルスプラザ、筑波大学附属病院、筑波予防医学研究センター、筑波メディカルセンター、筑波総合検診センター、ホスピタルバンド検診センター、友愛記念病院総合検診センター、宇都宮セントラルクリニック、自治医科大学病院検診センター、助成金額1人2万円、定員先着順50人、申請受付、受付場所、国保年金課医療年金係、受付日時、4月16日木曜、午前8時30分から午後5時15分、持ち物、後期高齢者医療費保険者証印鑑、注意事項、電話での受付はできません。申請をしないで人間ドックを受けた方は助成を受けることができません。人間ドックを受けた方は八千代町の検診を受けることができません。国民年金についてのお知らせ。4月からの国民年金保険料は月額 16,540 円、国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の2020年4月から2021年3月までの国民年金保険料は月額16,540 円です。全農割引制度について、令和2年度分の保険料を現金払いで全農すると割引が受けられます。お支払いは4月30日木曜までにお願いします。1年度分198,480 円が割引額3,520 円で、保険料は194,960 円になります。6ヶ月分、99,240 円が割引額810円で、保険料は98,430円になります。付加年金についてのご案内。国民年金保険料に加えて、付加保険料月額400円を納めると、将来の老齢年金に付加年金が加算されます。2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の付加年金が受け取れるため大変お得です。加算される付加年金の額、200円かける付加保険料を納めた月数、付加保険料の納付は申し込みが必要になりますので、詳細はお問い合わせください。なお、国民年金基金に加入している方は申し込みできません。問い合わせ、下館年金事務所国民年金課、電話0296-25-0811、国保年金課医療年金係、内線1330。以上、国保年金課からのお知らせでした。有料広告です。相続、遺言、家族信託無料相談会、4月18日土曜、5月6日水曜祝日、5月17日日曜、都合により変更となる場合がございますのでご了承ください。電話0296-48-9107、完全予約制につきお気軽にご連絡ください。会場 有機郡八千代町、菅野屋1178-1、担当司法書士行政書士、太田良介。ペレット乾燥系粉、万歳みのるくん。こだわり地元野菜の強い味方。有機 100% ジャス規格取得。ペレットだから風に強く、機械で巻きやすい。エッグドリーム八千代、八千代町菅野屋、898-18。営業時間、月曜から金曜。午前9時から午後4時。電話0296-54-5492。おうちの困りごと、雑菌がスピード解決。シロアリ駆除サービス。雑菌古賀南支店。古賀市中田。1276-1。電話0280-48-4891。害虫の予防、駆除のご相談、見積もりは無料です。以上、有料国部でした。担当は、為貝三郎でした。
八千代町からのお知らせ。福祉、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、第11回特別弔慰金が支給されます。支給対象者、令和2年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者遺族等、援護法による遺族年金等を受け取る方、戦没者などの妻や父母などがいない場合に、次の順番による先の順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。戦没者等の死亡当時のご遺族で、1、令和2年4月1日までに、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者等の子、3、戦没者等の1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹、4、先の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容、償還額が年5万円で5年償還、額面25万円の記名国債が支給されます。地区別請求受付期間、地区ごとに定められた期間に福祉課窓口で請求してください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月連休明けの申請受付になりますのでご了承ください。地区受付期間の順にお伝えします。地区西豊田、受付期間、令和2年5月11日月曜から5月29日金曜。安城、令和2年6月1日月曜から6月30日火曜。中有機、令和2年7月1日水曜から7月31日金曜。下有機並びに川西、令和2年8月3日月曜から8月31日月曜。指定された期間に請求できない方は、令和5年3月31日までに手続きをしてください。問い合わせ、福祉課、社会福祉係、内線1410。防災クイズ。 ヤフージャパンの全国統一防災模試より出題します。日頃から防災意識を忘れずに過ごしましょう。質問、避難時家を出るときにしておくべきことは、1、鍵を開けておく、2、ドアを開けておく、3、ブレーカーを落としておく。答え、3、ブレーカーを落としておく。解説、電気が復旧したとき、漏電などによる火災を防ぐため、電気のブレーカーを落としておくことが大切です。また、災害時だからといって、油断は禁物。普段外出するときと同様、ドアを閉め、鍵をかけて防犯対策をしておきましょう。税の広場。固定資産税の納税通知書や納付書が届いたら、令和2年度固定資産税納税通知書及び納付書は4月13日に発送予定です。納税通知書が届いたら、次の点に注意し、課税明細書に記載されている固定資産、土地、家屋、償却資産の内容確認をお願いします。1、付加期日である令和2年1月1日現在で所有している固定資産、土地、家屋がすべて記載されているか。2、令和元年12月31日以前に取り壊した家屋や所有者を変更した資産が含まれていないか。3、土地の樹木や家屋の種類が現状と合っているか。なお、発送事情により届くまでに時間がかかる場合があります。1週間経っても届かない場合は、お手数ですが、税務課資産税係までお問い合わせください。今年度より代表者以外の方にも、固定資産共有者用通知書をお送りします。これは固定資産評価額や税額等をご確認いただくためであり、納付書は従来通り代表者の方に送付します。納付方法、納税通知書に記載されている納税額、納付方法などの内容を確認し、同封の納付書または口座振り替えにより各期限までに納付をお願いします。問い合わせ、税務課資産税係内線1510。健康増進、新型コロナウイルス質問と答え、感染症対策へのご協力をお願いします。質問、感染したかもと思ったらどうしたらいいですか。答え、次の場合には最寄りの保健所などにある帰国者接触者相談センターに電話で相談しましょう。1、風邪の症状や 37.5 度以上の熱が4日以上続く。2、強いだるさや息苦しさがある。重症化しやすい高齢者や基礎疾患がある方に加えて、念のため妊婦さんはこうした状態が2日程度続いたら相談しましょう。症状がこの基準に満たない場合には、かかりつけ医や近隣の医療機関にご相談ください。質問、感染予防のためにできることは何ですか？答え、次のことを心がけましょう。1、石鹸やアルコール消毒液などによる手洗い。2、正しいマスクの着用を含む咳エチケット。3、高齢者や持病のある方は、公共交通機関や人混みを避ける。質問、新型コロナウイルスにはどうやって感染しますか？答え、 現時点では飛沫感染と接触感染の2つが考えられます。1. 感染者のくしゃみや咳、唾などの飛沫による飛沫感染。 2. ウイルスに触れた手で口や鼻を触ることによる接触感染。問い合わせ、粛清保健所、電話 0296-24-3911。 以上、八千代町からのお知らせでした。担当は小竹美沙夫でした。
町の話題、統計調査と食生活改善の推進に尽力、民間自治功労者として2人が表彰。2月19日、瀬戸井の広瀬徳一さんと大間木の遠藤絹枝さんが民間自治功労者として茨城県町村会から表彰されました。広瀬さんは昭和47年から47年間統計調査員として活躍、遠藤さんは食生活改善推進員として昭和61年から現在まで町民の健康づくりなどに貢献してきました。谷中町長と表彰された広瀬さん、遠藤さんの写真が載っています。町民の健康づくりのために活躍、食生活改善推進員として3人が表彰。令和元年度県民健康づくり表彰式が2月19日に茨城県庁で行われました。八千代町からは健康づくり推進事業功労者として高野の川田陽子さんに県知事から、二つ釜の大里美佐子さんには県保健福祉部長から、杉浦西の中村富江さんには県食生活改善推進員協議会長から感謝状が贈られました。表彰された大里さん、川田さん、中村さんの写真が載っています。子育てと就労を両立したい方ができるように、子育て中の方を対象とした就職応援セミナーを開催。2月20日、町内で就職を考えている子育て中の方を対象に就職応援セミナーを開催しました。これは町と茨城労働局が結んだ雇用協定に基づく就労支援事業の一環で、出産や育児などを機に離職した方の再就職や、就労経験がない方の就職支援を行い、女性の就労促進と企業の人材確保を図ることを目的に行われたものです。参加者は、託児ボランティアの子育てサポーターに子どもを預け、就労に伴う町の子育て支援の取り組みや、給食活動のポイントなどの説明を受け、両立に不安がありましたが、支援内容や活動方法を知ることができて安心しました、と語りました。ハローワーク下妻の説明を聞く参加者の写真が載っています。町の安心安全のために、水槽付き消防ポンプ車を第7分団に納車。2月22日、町消防団第7分団に配備される水槽付き消防ポンプ車納車式が役場町民広場で行われました。式典では町や消防団関係者およそ30人が出席し、谷中町長から小杉浩二町消防団長に車両が引き渡されました。小菅団長は、町のために大切に使わせていただきます、と挨拶しました。小菅団長へ、消防ポンプ車の鍵を渡す、谷中町長の写真が載っています。子どもたちの安全な登下校のために、JA 上層光が、新入生へ通学防止を寄贈。 3月2日、JA 上層光、塚本春夫組合長らが、町の令和2年度、新小学1年生164人に向けて、通学防止を起動しました。これは交通安全推進のために、昭和52年度から行われており、谷中町長は、子どもたちの安全安心な登下校のため、大切に使わせていただきます、と感謝を述べました。通学防止を寄贈する JA 上層光の方々の写真が載っています。以上、町の話題でした。スポーツコーナー、スポーツ大会の結果、検証は訳します。第3回イースターズカップ、時、12月21日土曜、22日日曜、所、下綱市総合体育館、主催、鳥羽の江イースターズ、主な結果、第3位、西豊田 MBC、第15回古河市、ママさん柔道大会、時、12月22日、日曜、所、古河市、花桃体育館、主催、総和柔道クラブ、主な結果、個人戦、準初心者の部、第3位、鈴木美雪、第62回、八千代町、グラウンドゴルフ定期大会、時、1月14日火曜、所、八千代町民公園、主催、八千代町体育協会、主な結果、男子の部、優勝、鈴木新平、TGG、準優勝、諏訪金城、桜、第3位、宇宙美少女、県友会、第4位、宮田高尾 FGG 第5位高橋富雄足ヶ谷女子の部優勝平田春井 TGG 準優勝杉田幸子県友会第3位久保谷敏子 FGG 第4位鈴木希美 TGG 第5位竹垣ひろ子県友会牛久市近隣小学生バドミントンダブルス大会、時1月18日土曜、所牛久市運動公園体育館、主催牛久市スポーツ少年団バドミントン競技団。主な結果、3年生男子の部、準優勝飯田博人、猪瀬隆友美。4年生女子の部、優勝、木瀬さつき、古澤彩乃組。6年生男子の部、第3位、岩田元気、高野翔太組。優勝した木瀬、古澤組の写真が載っています。第14回桜川市、ウィンターカップミニバスケットボール新人大会、時、2月1日土曜、日曜、所、岩瀬体育館、ラスカホカ、主催、桜川市、スポーツ少年団。主な結果、男子の部、優勝、八千代、ミニバスケットボール、スポーツ少年団。優勝した、八千代、ミニバスケットボール、スポーツ少年団の写真が載っています。第27回、八千代町民バドミントン大会、時2月2日日曜、所八千代町総合体育館、主催八千代町体育協会。主な結果、総合ダブルス A、B クラス、優勝高橋健太、国府田隆弘、八千代クラブ、準優勝関彩香、平田ペル、八千代クラブ。第3位、大久保正義、安藤達也、八千代クラブ。総合ダブルス C、D クラス。第3位、大久保昭久、大木智代、 八千代クラブ。第9回阿見町町杯小学生オープンバドミントン大会、時2月8日土曜、所龍ヶ崎市運動公園体育館、主催阿見町体育協会。主な結果、団体戦の部第3位、西豊田バドミントン、4年生女子ダブルスの部準優勝、千瀬さつき、古澤彩乃組、6年生男子シングルスの部準優勝、岩田元気、第3位高野翔太、第3位高橋啓太。6年生女子シングルスの部優勝、名前ほのか、準優勝、草間優衣。優勝した名前さんの写真が載っています。令和元年度上層ブロック交流会、時2月8日土曜、所八千代町総合体育館、主催茨城県スポーツ少年団、八千代町スポーツ少年団。主な結果、優勝中勇気スポーツ少年団。優勝した中勇気スポーツ少年団の皆さんの写真が載っています。第69回茨城県柔道選手権大会、時2月9日日曜、所茨城県武道館、主催茨城県柔道連盟。主な結果、2段の部第3位大里博美。以上、スポーツコーナーでした。担当は松田よし子でした。
みんなの広場、大好きな人、中勇気小学校5年、川田ルナさん、お父さん、秀樹さん。大好きなお父さん、私のお父さんはかっこよくて、面白くて、とても優しい人です。仕事で帰りが遅くなっても、宿題でわからないところを教えてくれます。今年は中止だったけど、子が花桃マラソンの練習を一緒に走ってくれます。休日は公園に連れて行ってくれたり、スイミングを見に来てくれます。ゴールデンウィークや夏休みに行く家族旅行が私はとても楽しみです。いつも家族が笑顔でいられるように笑わせてくれるお父さんが私は大好きです。どんなに頑張っても私より早く走れるお父さんが私はかっこいいと思います。今までもいろいろなところに連れて行ってもらったけど、これからも一緒に家族で旅行しようね。ルナさんとお父さん2人の写真が載っています。笑顔がいいね。菅野谷西、大久保伊織ちゃん。平成29年7月1日生まれ、父純一さん、母あさみさん。元気いっぱい体を動かして遊ぶことが大好きないおりくん。いつもニコニコ笑顔を見せてくれます。これからもたくさん遊んですくすく大きくなってね。ブランコに揺られ笑顔のいおりくんの写真が載っています。クエタ松永環奈ちゃん、平成28年5月24日生まれ、父安彦さん、母美代子さん。3歳になっておしゃべりも上手にできるようになった環奈ちゃん。これからも元気いっぱい笑顔で育ってね。頬に指を当てポーズをとる環奈ちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句、潮騒も味の調べやふぐの宿。潮騒も味の調べやふぐの宿。大里山中康夫。雑草のうごめく気配春どなり。雑草のうごめく気配春どなり。荒い肩の三竿。紺碧の 筑波とがりて冷やしのぶ。紺碧の筑波とがりて冷やしのぶ。くげた河村栄子。前婚も我が身にありぬ福寿草。前婚も我が身にありぬ福寿草。菅野屋中山聖子。我がさには追和むすずめ春どなり。我がさには追和むすずめ春どなり。松本野口雅子。新潮の靴もはずむや春どなり。新潮の靴もはずむや春どなり。小屋倉持幸子。太春や水影揺らぐ奥ふすま。太春や水影揺らぐ奥ふすま。くげた久保の八千代氏。静脈を探る採血春どなり。静脈を探る採血春どなり。菅野屋照内美代子。短歌。暖冬で愛のないなど早い食。これから先は亜熱帯かな。暖冬で愛のないなど早い食。これから先は亜熱帯かな。塩本小倉敏夫。占いを信じる朝は百合の花。美味しい朝葉を部屋にお花を。占いを信じる朝は百合の花。おいしい朝飯、部屋にお花を。大都神殿、山本よし子。時戻り、電話ボックス若き日の、君にダイヤル、君出ぬ悲し。時戻り、電話ボックス若き日の、君にダイヤル、君出ぬ悲し。太田、山口正明。
蝶々の部屋、ボリューム12、いつまでも住み続けたい街。こんにちは、蝶々の谷中聡です。私が蝶々に就任してから1年が過ぎました。この間皆さんに、いつまでも住み続けたいと思ってもらえる街づくりの実現に向けて、初心を忘れることなく、街づくりプロジェクトを推進してきました。令和2年度は、八千代町が未来へチャレンジしていくため、75億5200万円の一般会計予算を編成しました。主な取り組みとしては、安全で安心な町実現のために、防犯灯 LED 化事業を実施します。これは、行政区が管理している防犯灯を町で一括管理と合わせて、防犯灯の LED 化、増設を行い、八千代町を明るい町にします。また、皆さんが安心して暮らせるよう、防犯カメラなど設置補助事業を創設して、行政区で設置する防犯カメラなどへの設置補助を行い、防犯体制の強化を行います。その他にも、公共交通の空白地を解消するために、公共交通推進事業により、デマンド交通の運行を行い、移動の利便性の向上を実現します。皆さんに、いつまでも住み続けたいと思っていただけるように、重要課題を先延ばしすることなく、街づくりに挑戦し続けていきたいと考えていますので、皆さんも、ご協力をお願いいたします。インタビュー。町民の皆様をご紹介していきます。西大山、為貝ひろこさん。広報誌を読むことが困難な方に向け、紙面を読んで録音し、声の広報として届ける活動をしています。質問。普段はどのようなことをされているのですか？答え。夫の仕事の手伝いの傍ら、朗読ボランティア、 欅の会として、町の広報野地を CD に朗読して録音し、視覚障害を持った方などに配布する活動をしています。毎月録音を行いますが、欅の会の皆さんの協力があってここまで続けてこられたと思います。質問。朗読ボランティアを始めたきっかけは何ですか？答え。平成10年に社会福祉協議会で行われた朗読講座に参加したことがきっかけです。当初は障害を持った方のお手伝いができればという思いで始めました。年に一回 CD を聞いてくださっている方々と食事会をしていますが、直接感想や要望を聞けるとてもいい機会で、モチベーションにもつながっています。また、この活動をするようになって、広報誌をしっかり読むようになり、町の様々なことを知って、より一層八千代町に愛着を感じるようになりました。質問。今後の目標や抱負などはありますか？答え。現在は視覚障害者の方に限らず、希望する方がいれば CD をお届けしますので、この活動を皆様に知ってもらえたら嬉しいです。また、町ホームページでも聞けるようになり、より多くの方に聞いていただける機会も増えると思うので、さらに頑張っていきたいと思います。録音をしている様子の写真が載っています。なお、みんなの広場では、皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは、秘書課広報シティプロモーション係まで、電話0296-48-1111、内線3510。以上、みんなの広場でした。担当は、川尻道子、為貝せるみでした。
お知らせ版、お知らせ。水戸財務事務所へご相談ください。水戸財務事務所では無料相談窓口を設置しています。一人で悩まないでください。詐欺的な投資勧誘相談、未公開株、社債、ファンド、電子マネー詐欺相談、架空請求、桜サイト、多重債務相談、借金、クレジットカード、各種ローンの悩み相談。投資勧誘、電子マネー勧誘に関することは、問い合わせ、水戸財務事務所、理財課、電話 029-221-3195。多重債務に関することは、問い合わせ、水戸財務事務所、多重債務相談、電話029-221-319A。心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時、4月17日金曜、午後1時30分から4時。場所、保健センター。相談料無料。申し込み方法、前日までに電話で予約をしてください。完全予約制です。問い合わせ、保健センター、電話 0296-48-1955。就職すると決めたあなたを応援します。就職についての悩みや不安を相談してみませんか？日時、4月16日木曜、午後2時から4時。場所、中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みを抱える15歳から49歳までの方、またはその保護者、関係者。内容、就職の悩み、解消セミナー、面接練習など、参加費無料、申し込み期限4月15日水曜、問い合わせ、茨城県政若者サポートステーション、電話 0296-54-6012。 不動産取得税について、土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取 取得したときや、家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課税されます。税額は課税標準額、固定資産課税対象に登録されている価格、または固定資産評価基準により評価し決定した価格に土地または住宅を取得した場合は 3%、住宅以外の家屋を取得した場合は 4% をそれぞれ乗じた額です。ただし、住宅及び宅地評価土地を令和3年3月31日までに取得した場合は、課税標準額2分の1に軽減されます。なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件の下で税額が軽減される場合があります。詳しくは、茨城県畜生県税事務所までお問い合わせください。問い合わせ、茨城県畜生県税事務所、電話0296-24-9197。茨城県弁護士会に相談してみませんか？一人で悩んでいませんか？茨城県弁護士会にご相談ください。相談内容、不動産、離婚、相続、犯罪被害、家庭の問題など法律に関わること。利用方法、1、電話かインターネットで相談の日時を予約。2、相談時間は30分。時間が限られているので、あらかじめ要点を整理しておくと便利です。3、相談料は30分以内5000円。消費税別です。問い合わせ、茨城県弁護士会。電話029-221-3501。4月の納税など。納期内に納付にご協力をお願いします。固定資産税第1期、介護保険料第1期、納期は4月30日木曜です。問い合わせ、税務課内線1530、長寿支援課内線1240。不要になった物品を売却します。給食センターの移転によって、不要となった物品を売却します。購入を希望する方は次の通り見積書の提出をお願いします。提出資格、20歳以上の個人及び法人で直ちに代金を納めてその物品を引き取ることができる方。提出方法、別紙様式第1号見積書に必要事項を記入の上、提出期間内に次のところに提出してください。提出期間、4月27日月曜から5月21日木曜。提出先、茨城県結城郡八千代町大和菅野屋1170番地、八千代町役場、企画、財政部、財務課、契約管財係。次の日程で物品の内覧会を実施します。場所、旧八千代町立学校給食センター八千代町菅野屋351、日時4月25日土曜、26日日曜、午前9時から午後3時、正午から午後1時を除く。なお、内覧を希望の場合には事前に連絡をお願いします。また詳しくは町ホームページまたは財務課契約管財係までお問い合わせください。問い合わせ、財務課契約管財係内線3110。オレンジカフェが変わります。令和2年5月からオレンジカフェは社会福祉法人筑波記念会特別養護老人ホームフィオーレへ委託し、次の通り開催します。名前、カフェフィオーレ。開催日、毎週火木土曜日、祝日も開催します。年末年始は休業。開催時間、午前10時から正午。場所、フィオーレデイサービス等会議室。参加費100円、茶菓子代。初回開催日、 5月2日土曜。なお、送迎課、前日までに要予約。オレンジカフェとは、認知症の方やその家族、地域の方々が交流したり、認知症に関する情報や知識を学んだりする場です。4月15日水曜は、オレンジカフェを開催します。図書館で開催する最終日です。楽しい内容を企画していますので、ぜひご参加ください。問い合わせ、地域包括支援センター内線1220。令和2年度茨城県警察官採用試験。試験区分採用予定人員及び受験資格。試験区分男性警察官 A、採用予定人員90人程度。女性警察官 A、8人程度。受験資格。昭和62年4月2日以降に生まれた人で、短期大学を除く学校教育法による大学を卒業した人、もしくは令和3年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。男性警察官 B、20人程度。女性警察官 B、2人程度。昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格、学歴区分に該当しない人。第一次試験日、5月10日日曜。申し込み締め切り、4月10日金曜午後5時。申し込み方法、インターネット電子申請で申し込みください。問い合わせ、下妻警察署、電話0296-43-0110、警察本部刑務課、電話0120-314-058。
募集、都内老人ホーム職員採用試験案内、職種、支援員、採用予定日、令和2年6月1日月曜、採用予定人数2人程度、受験資格、昭和49年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人、学歴不問。第一次試験、令和2年5月10日日曜、試験内容、適性試験、作文。第二次試験、5月下旬予定。申し込み方法、都内老人ホームへ持参、または郵送。郵送の場合、簡易書き留めなど確実な方法による。受付期間、4月1日水曜から4月30日木曜。手順有効。なお、申し込み用紙は、茨城西南広域事務局、都内老人ホーム、八千代町役場、まちづくり推進課窓口などに用意してあります。また、インターネットからもダウンロードできます。問い合わせ、茨城西南地方広域市町村圏、事務組合都内老人ホーム、電話0280-87-2120。河川愛護モニターを募集します。国土交通省では、河川を優しく見守ってくださる河川愛護モニターを募集します。活動期間、7月1日水曜から2年間。活動範囲、鬼怒川または小貝川で日常生活の中で無理なく活動できる範囲です。応募資格、活動範囲の河川から5キロメートル以内に居住する満20歳以上の方、手当、実費程度、通信、連絡費程度、募集人員10人、応募方法、 下館河川事務所のホームページ及び都市建設課窓口に備え付けの応募用紙を送付してください。応募締め切り5月7日木曜筆着。問い合わせ国土交通省下館河川事務所専用調整課、電話0296-25-2151。糸取りサークル、ぷいぷい参加者募集。長年にわたり、多くの先人が創意工夫を重ねてきた勇気紡ぎ、全工程が手作業で行われ、ユネスコ無形文化遺産に登録された技術、糸紡ぎに注目し、未来の勇気紡ぎを守るため、糸取りサークルを開始しました。ぷいぷいは、勇気紡ぎの糸紡ぎの練習や、技術交流を目的としたサークルです。どなたでもお気軽にご参加ください。日時、4月18日土曜、午前9時から午後3時。場所、有機私立公民館集会室。内容、糸紡ぎの練習、技術交流。材料や道具は揃えてあります。問い合わせ、ぷいぷい湯本、電話 090-2538-2060。スキルアップ手話講座、入門編。受講生募集、手話でコミュニケーションできる方を養成する講座です。手話を基礎から学べますので、初めての方でも安心して参加できます。興味をお持ちの方、一緒に学んでみませんか？期間、令和2年5月12日火曜から、令和3年3月9日火曜、火曜日の午後7時30分から9時30分。場所、農村環境改善センター会議室。対象者、町内在住、在学、在勤の人。定員、10人、先着順。受講料、無料。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入の上、社会福祉協議会直接お申し込みください。問い合わせ、八千代町社会福祉協議会、電話 0296-49-3949。 以上、お知らせ番でした。担当は、檜山明子、いや、すみこでした。新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットです。他の人にうつさないために、くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、マスクを着用しましょう。これで声の広報八千代2020年4月号ナンバー726を終わります。